さて、株式市場は2008年第4四半期、下げ速度を弱め、そして2009年年頭の相場では多少の期待を持たせたものの、冴えない展開が続いています。2009年の後半、もしくは2010年の回復も見込まれる中、足元ではさらなる安値を更新する可能性もメディアを賑わせています。もちろん、厳しい相場展開で、国内の市場では売買高の低迷が著しいんですが、一方で株式の取引口座数は拡大しているとも言われています。株式市場では歴史的な安値圏で新旧の投資家が混在する結果ともなっているわけですが、この時間はロハス的投資を推奨するファイナンシャルインストラクター田中久美子さんゲストにお迎えしまして、肩肘張らずに自分の健康や地球環境を大切にした投資法のお話を伺っていきます。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずその一番最初に申し上げました、その、はい、ロハスですね、ロハス的投資、はい、このロハス的な投資というのは株式投資、どういう投資をということになりますか。
はい、ロハスの意味いろいろあるんですけれども、まずですね、ちょうど私がこの本を書いた時っていうのはですね、はい、デイトレーダーが結構バッコしてた時だったんですよね。でもうデイトレーダーは、確かにですね、儲かっていたのかもしれないんですけれども、言ってみればですね、一日中そのパソコンの前にかじりついてですね、相場で相当神経をすり減らし、中にはやっぱり健康にもですね、害が及ぶといったような投資家の方もいらっしゃったんじゃないかというふうに思ってたんですが、その一方で、そこまですり減らしてですね、投資をするっていうことがどうなんだろうという気持ちがあったものですから、個人投資家で特にお仕事を持たれている方とかであれば、なかなかですね、その一日中その投資を見てる、相場を見てるっていうわけにはいかないと思いますので、できる限りですね、自分の生活のスタイルというものを崩さないで、しかも有効に、効率的にですね、投資をする方法っていうのはないのかなと。自分の時間を大切にしながら投資も楽しもうという、そういうスタイルはないかということを考えていったときに、このロハスの投資っていうのを考えついたんですね、はい、であともう一つはですね、やはり今度は銘柄選択というところの観点からなんですけれども、今やっぱりその人間っていうのはですね、地球がこう浄化する能力を超えたですね、勢いでですね、環境を破壊したり、資源っていうのをこう搾取しているわけですよね。でこのままの状態がずっと続いていけば、いずれはどこかで終わりが来てしまうわけで、これからのその企業っていうのはですね、地球とどうやって共存していくか、そういうことをですね、考えて持続的な成長というものを実現していけるような企業というのがやっぱり重要なポイントなんじゃないかなというところから、このロハスという観点で、特選というとですね、その時これからこう伸びていく会社っていうものの集中的に投資がされるんだろうなっていうことですね。
もうマーケットも全体として上がっていくわけではなくて、もう銘柄ごとというふうな感じ、
と考えています。つまり、例えばですね、大きな、今この視点だけ、このポイントだけで見ていってしまうと、狭いこういう時間軸で見てしまうとね、金融危機ということで日もさちもいかないような状態だと思うんですけど、ただそれをもうちょっと時間軸を広げて歴史の中の一点という観点で見ていけばですね、例えば、大きなその技術革新っていうのはだいたいその50年とか60年ぐらいのサイクルで、コンドラチェフの波って言いますが、景気のサイクルがありますよね。その景気のサイクルを牽引するのが技術革新というふうに言われていて、例えば産業革命あり、鉄道の時代があり、ドイツのケミカルとかアメリカの電気なんかが引っ張った時代があって、だいたい1940年代以降から今度はですね、自動車が引っ張る時代、でこの自動車っていうのは、石油というものを基軸にして大量生産、大量消費が象徴する時代だったわけですよね。ところがこれがですね、もうもはや機能しなくなってきている、でこの20世紀っていう時代はアメリカがこうずっと軸にいたその金融資本主義っていうのが中心になって回ってた時代だったんですけども、その象徴である投資銀行が全部すべて消えたじゃないですか、で自動車の、象徴であるビッグスリーも今や危ないという状態ですよね。ということはやはり大きく時代が変わる可能性があるわけです、ね、でそういう時代が変わる中で次の技術革新というのが生まれてくるわけなんですけど、じゃあ次の技術を引っ張るのは一体何なんだというところで、これはもうはっきり見えているのは、石油はもう枯渇しするという運命を避けることはできないわけですから、これに石油に代わるですね、再生可能エネルギー というものが必要になってくるということは、例えば太陽電池だとか、あるいは、電気自動車のリチウムイオン電池のような二次電池だとかですね、あるいは燃料電池とか風力発電、一般の投資家の方でもですね、やっぱりその証券会社の営業をやっていた時にものすごく痛切に感じたんですけれども、結局投資教育を受ける機会っていうのはないんですよ。だから例えばじゃあ投資教育はどういうところでじゃあ普通の方受けてるのかというと、例えば証券会社とか銀行とか金融機関が主催するセミナーとか、あるいはその新聞社が主催するセミナーとか、まあそういうところに行かれて勉強することはあると思うんですけど、まあ、特にですね、金融がやっているセミナーっていうのは、行ってみるならば、自分たちのところの、まあお金をですね、集めたいがための、そういう動機があった上での勉強会ですから、まあ中立公正な立場での投資教育っていうことはないですよね。ですから、まあ、今、ファイナンシャルプランナーというですね、職業があって、まあ、そういうファイナンシャルプランナーの人たちは独立系でそういうことをやっている方も結構いらっしゃると思うんですけど、やっぱり一般の投資家の方が株式投資をするにはですね、絶対この投資教育が必要だと思ったんですね。ですから、どこの金融機関にも属さずに、中立公正な立場でですね、教育、投資教育っていうことをするっていう必要がやっぱりあるんじゃないかと思って、そこで、この今、仕事っていうのも、まあ言ってみればなんとなくやっぱなるべくしてなってしまったようなんですけど、